願いを叶えるには、まず私を整えることから。整えラボでは、引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに、日常で取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す、私再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。今回は、過去の傷を癒すというテーマで、お話をシェアしていきます。みんな多かれ少なかれ何かしらの心の傷というものを、持っていると思うんですが、その傷がね、癒えることもあれば癒えないまま、大人になってその傷があったことすら忘れてしまっている、そういう、状態の人もいると思います。私自身、いろいろとこう何ですかね、自己肯定感が低いとか、自分責めをする癖がある、人と比べる癖がある、そういった生きづらさに気づいては手放して、気づいては手放してっていうことをこの10年以上ですね、自分自身が実践してきて、だいぶ昔に比べると、悩むことが少なくなったり、人と比べて落ち込むことが少なくなったりしてきたので、生きやすくなってきたなというふうに感じていました。でね、その、悩むっていうこと自体も減ってきたなっていうふうに思っているんですね。でそこに変わりはないんですけど、やっぱりこう人って生きていると、一つの課題をクリアするとまた別の新しい課題がやってくるんだなっていうことも改めて実感をしていてですね、その今の私の課題を感じる瞬間っていうのが、子供と一緒にいるタイミングで起こることが多いんですが、なんか自分自身でもはっきりとした理由は分かってないんですが、おそらく、産後のガルガル期と呼ばれるものの一つなのかなと思うんですが、あとは上のね、長男が、3歳今何ヶ月かな3歳2ヶ月もうすぐ3ヶ月になるんですけど、人によっては3歳半がこう一つの鬼門というかね、子供にも自我が芽生えてきて、今までは言ってることが分からずいやいやみたいな感じだったのが、最近は言ってることを理解した上でいやとか無視したりとかしてくるので、こちらもね、こうよりイラッとしやすい、そんな状況に差し掛かっていて、子供との接し方を日々ね、反省し考えるんですが、そんな時にやっぱりこう自分自身が反省することが多くてですね、なんであの時あんなきつい言い方をしてしまったのかなとか、ちょっと大人げなかったかなみたいな、そう思うことが結構多くなってきて、それでね、自分自身の子供との接し方を見直していかなきゃなって思うのと同時に、なんかそれをね、こう洗い物をしながら考えていた時に、はっとこう過去の記憶がこう自分の中で呼び起こされてきまして、っていうのが、私が幼稚園の頃とか、あと小学生の頃に女の先生が担任だった時が何度かあって、その時にですね、なんか私自身が何かをしたつもりはないけど、すごい先生の当たりがきつく感じた時っていうのがあったんですよね。でその時に私、多分結構自己肯定感がぐんと下がったなっていうことを今思い出したんですよ。あ、なんか私悪いことしたのかな、嫌われてるのかなみたいな感じで、おどおどみたいな、でその人の顔色を疑う癖がつくきっかけとなった、一つの出来事だったなっていうのを、今まで一回も全然ね、大人になってから思い出さなかったのに、洗い物をしててふとこう頭の中に浮かんできて、ああそういえばそんなことがあったなと。でその時って子供なんで、自分が傷ついてるとかっていう自覚がないんですよね。よくわかんないけど、なんかショックを受けるっていう感じで、その傷を、自分の心の傷をね、自分は傷ついてるっていう自覚がないままにほっといたから、そういった自己肯定感の低さっていう原因になったのではないかなって、自分なりに今になってこう自己分析をして、でね、こう不思議なものでね、こう思い出すとそれだけで少し傷って言えるんですよね。それまでって多分やっぱりこう向き合う気力がないというか、向き合えないから蓋をして忘れたことにしているんですけど、自分で こう消化できるようになるとふっと浮かんできて、で、あ、これはこういうことだったのか、で、理解ができると、それだけで少しこう、なんていうのかな、友達に愚痴を聞いてもらってすっきりするみたいな、そういう感覚になるなーっていうのを感じているんですね。で、実際そういうことが今回の出来事でも、起こったんですよ。それで、何の話をしていたのかな？あ、そうそうそうそう。それで、その洗い物をしててね、そういう過去の記憶がファッと浮かんできて、あ、そういえばそんなことあったなって思って、自分の忘れていた傷が少し癒されていくのを実感するのとともに、まあ、それと同時にですね、あ、やっぱり大人もみんな未熟なんだなということをね、改めて、思ったわけですよ。その当時の幼稚園の先生とか学校の先生とか、あとは私がよく話に出す自分の母親とかね、私は結構ね、その女性関係でのこう、なんて言うんだろう、傷というか、なんかそういうのが多いみたいでですね、それはもうなんか常々過去あったことからそう聞いてるんですけど、ちょっと諸事情によりラジオの収録を中断してまして、ここからまた、撮っていきますね。話の途中だったんですけれども、そう、周りの大人もみんな未熟だったんだなっていうことをですね、自分自身が未熟だということを、実感するたびに、思い、それで、まあ、このね、みんな未熟なんだなって思うとですね、不思議と自分を過去傷つけてきた、出来事を、まあ、軽く考えるというか、なんかこう癒していく、そこまで深刻にこう自分を否定するきっかけだったり、自分を傷つける原動力として持ち続ける必要ないなって、思えるようになったんですよ。まあ、私自身がその自分の子供に対して一時的なこう感情でちょっときつく言ってしまって、後から反省するっていうことがね、たびたびあるように、きっと当時の、先生だったり母親もその瞬間、その自分がね、なんかこうイラッとしてるとか、ちょっと気分が良くないとかっていうことを子供に出してしまったと。で、きっと私が知らないところで反省したりとか、後悔したりとかしてたかもしれないですしね、そういうふうに思うと、なんかその一つ一つの出来事を自分が生きづらくするために、自分の人生生きづらくするために、何年も何年も持ち続けるのってなんかあんまり意味がないし、自分にとってもね、有益じゃないし、対その当時の大人に対しても有益じゃないですよね。なので、まあいい加減ね、ちょっとその辺のことは、まあ、自分自身も許して、自分の中で許して手放していくっていう作業をしていきたいなと思いました。なのでぜひね、このラジオを聞いてくれている人も、いろいろとこう今まで傷つけられたりして、それがトラウマになったり、過去の傷になって自分の中に眠っているっていうことあると思うんですけど、まあその時の相手もね、未熟なんだなと、未熟だったんだなっていうふうに、考えて、少しその傷を軽くしていくっていう方に、ぜひこの考え方を活かしてみてください。で、ここからはね、余談なんですけど、私さっきこう女性とのそういう関係の傷が多いっていう話をしたんですけど、これヨガをね始めてから気づいたんですけど、体の硬さを感じるのも左が多いし、怪我をするのも左が多くて、昔階段から落ちて歯が折れた時も左側の歯だったんですね。で、最近怪我して骨折した足も左だし、 もう包丁で切って、傷跡が、子供の頃に切った傷跡が未だに残ってる、そういう怪我も左手なんですよ。もう全部大きい怪我って左だなと思って、なんかね、あの昔受けに行ったヨガの先生曰く、そういうのがあるみたいですね。こう右側が男性性、左側が女性性と言われているんですけど、女性、対女性との、なんていうんですか、圧力が生まれやすい人、なんかこうギクシャクしやすい人は、左側に不調が出やすいし、逆に男性とのそういう、こう人間関係でのいざこざが起きやすい人っていうのは、右側に不調を感じやすい、そういう特徴があるんだよねみたいなことをポロって言って、その時に私はうーんと思って、ね、こう考え、自分と当てはめて考えてみたら、ああ本当かもなみたいな。私も確かに左ばっかりこう怪我したり不調を感じることが多くて、今までなんか自分がね、傷ついたなとか悲しくなったなとか、そういうことを思い返すと、まあ女性関係、ね、女友達とか母親とか、そういう担任も女の先生、まあね、男の先生の時もまあなんかあったっちゃあったんですけど、こう心にいろいろこうね、影響があったなって感じるのは比較的女の人な気がしますね。なのでぜひ、なんか自分も左が多いなとか右が多いなとかね、あれば、そういう男性性、女性性なんかを当てはめて、見てみるのも一つの手かもしれません。ということで、今日のラジオが、参考になったよ、役に立ったよという方は、ぜひ高評価や、ラジオの登録よろしくお願いします。スタンド FM のメンバーシップのラジオ配信では、より学びにつながるような深いテーマを選んでお話をシェアしています。よければ登録をして聞いてみてください。日々のアファメーションの言葉に関しては、インスタグラムのリール、YouTube のショート、TikTok で動画をシェアしておりますので、よかったらそちらもフォローして、日々のアファメーションにお役立てください。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。